感謝いたします。それではご一緒に、お祈りをしていただいてますけど、今日はごめんなさい、すみません、詩編の72編と、今日はユダの手紙ですね。それでは皆さん一緒にご一緒に祈っていただいてます、今日最終日このギャザリングがあります。そこにも安心先生も言っておられ、ダニエル先生家族も言っておられ、この教会でも参加者が言っておられます、本当に日本のリバイバルのために主の素晴らしいこの働きがですね、なされるようにお祈りをしてまいりましょう。また留守を預かっておられるマリア先生の上に主の恵みの祝福が、またエリア先生家族の上に恵みの豊かなこの力が、また井上先生をはじめ多くのこの愛する兄弟姉妹が本当にこの祈っています。ますます聖霊様がこの業界祝福であって、この日本のリバイバルのために持ち出されるように、またこのところに臨在してくださるようにお祈りしてまいりましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの皆を賛美いたします。主よ、父様、私たちの思いをはるかに超えて素晴らしい神様のこのご計画がなされていっていることを覚えて、心から感謝します。この日本でのこのギャザリング、神戸ギャザリング、プレギャザリング、主が本当に日本から、またあちらこちらこの各国から集めてくださって、主の臨在の中で主を導かれていることを本当に感謝いたします。主よ、どうぞどうぞのところに主の先生もダニエル先生家族も、また参加する愛する兄弟姉妹、この教会からも主をみんな言ってます。主を祝福ください、祝福ください。主を今祝福されて、その恵みが広がっていくことを覚えてありがとうございます。私たちも共にお父様この人祈り、また教会において本当に主をあなたを褒めて賛美し、また礼拝することができますことを心からありがとうございます。留守を預かられるマリア先生の上からの寛断なき恵み、油注ぎを豊かに注いでくださり、主よ、この霊肉魂、主よ、すべての面で祝福してくださることを感謝します。エリア先生家族も主が主ださって、ますます大きく大きく持ち出されるから感謝いたします。主よ、どうぞまた井上先生も、主よ、この朝に夕に本当に御言葉を取りかれます。主よ、あなたを褒めたたえます、賛美します。共にこの朝から、また夕から、またいろんな礼拝の中によって集って、本当にこの聞いておられる、インターネットを聞いておられる一人一人の上に主の恵み、その祝福を注いださるから感謝します。あなたのご計画、あなたの導きを心から感謝します。聖霊様、あなたを認めます、委ねます、歓迎いたします。主よ、どうぞこの場にお望みください。足りないこの私です。主よ、あなたに寄りすがります。あなたのこの導きが必要です。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この詩編の72編ですけども、これ第2巻ですね、2巻の42編から、これ最後の72編ということにこのなりますけども、今度サウルがこの逃亡するこの、ダビデとですね、その同行者、そしてまたアバテシバでのこの関係のこの罪、アブシャルムからまた逃亡する、またそのような状況、そして、そのような状況下の中で、この詩の中で最後に、ソロモンとこれソロモンによる最初書かれてありますよね。そして、この一番最後には20節にはエッサイの子ダビデの祈りは終わったと、このようにして2巻が締めくくられるような形にこなっております。一節からちょっと見ていきたいと思いますけども、神よ、あなたの公正を王に、あなたの義を王の子に授けてくださいとですね、これ神様のこの受け計画を本当にこの知るこの預言者ダビデとして、本当に神様からのこのご統治があること、本当にこの素晴らしい神様のご計画、救いのご計画がですね、これある、それが世々限り続くということ、それのことを公正にこのダビデに、そしてまたその義をこの王の子に授けてくださいと、この王の子、義をこの授けてください、イエス様とダブルところもあるんですけども、二節には彼があなたの民を義をもって、あなたの悩む者たちを公正をもって裁きますようにとですね、このようにして、ソロモンとイエス様が重なる、王たちのこのイエス様と重なる、義はですね、神様のこの義ですね、神様のこの正義、何が良いことで何が正しいことであるか、本当にこの義、そしてごめんなさい、そして公正ですね、これが正しくこのしていかなければならないし、公平にこれが民をこの裁していかなければならない、 まあ、このようなことが、まあ、山々岡岡は義によって民に平和をもたらしますようにってですね、彼が民の悩む者たちを弁護し、貧しい者の子らを救い、虐げる者どもを打ち砕きますようにってですね、まあ、そのようにして、書かれていますけども、まあ、本当にこの悩む者、貧しい者を守られ救い出してくださるですね、この神様のご自身のこの心と重なる、まあ、そのことを求めるようにソロモンにそのような知恵も与えられた、この命からも与えられた。これは本当に神様の心、このメシアの心でもあるわけであります、ですね。まあ、ここで本当にこの、彼らが一月の続く限り、世々にわたってあなたを恐れますようにってですね、まあ、本当にこの神様を正しく恐れ敬うということですね。まあ、本当に神様のこの悩む者、貧しい者を守られるために、いろんな救い出しがされるために、この神様のこの知恵がありました。まあ、ここでソロモンのこの知恵がですね、本当にこの大きく世界中に広まるようなですね、事件ことがありました。まあ、それは皆さんもご存知のように、まあ、2人の女性の方、2人の子供、そして、1人の子供が死んで、そして親がですね、これは私の子、そしてこの死んだのがあなたの子、そしてもう一人の母親が、この生きているのが私の子、その死んだ子があなたの子ということで、ずっと押し問答しながらやっていく。最終的にソロモンのところに導かれてですね、ソロモンがどのようにこの裁くかということの場面があります。まあ、結局ソロモンはその子供をここに持ってきなさい、刀を持ってきなさい、そしてこれを二つにしてそれぞれに分け与えようと、一人の人はそうしてくださいというし、もう一人の女性の人は、まあ、その子を生かしてくださいってですね、そしてその人、その人に方にあげてください、生かしてくださいという、その憐れみを切に出すその母親を見て、そのままこの方が実の母親だというですね、このようにして神様のこの優れたこの知恵ですね、この愛から来るですね、この素晴らしいこの分別力、まあ、本当にこの救いは人をこの生かすこの力ですね、知恵は本当に人を生かすその力があるということです。ここにはもう神様から来るこの知恵ですよね。これを本当にこの背後に神様がおられるということを、本当にですね、この御説にはあなたを恐れますようにって、ね、彼らが一月の限り世にかかってあなたを恐れますようにということで、本当にこの恐れるようにとですね、まあ、呼ぶ記の中には、主を恐れ敬う者は祝福され、平和と繁栄がある、まあ、こうして神は人に仰せられた、身を主を恐れること、これが知恵である、悪から離れることは悟りである。また箴言の7節には、主を恐れることは知識の始めである、愚か者は知恵と訓戒を蔑むとですね、本当にこの知識の始めである、この知恵であり、この知識の始めである、もうこのようにして神様を恐れ敬う、イエス・キリストを知るに行きたい、神様を知る知識に通じるということですね。そして神様はイザヤの66章の2節には、私が目を留める者はへり下って心砕かれ、私の言葉におののく者だとですね、神様の前にへり下って心砕く、神の御言葉に、この神を砕く、神の知恵の言葉に神を本当にこの、心を砕く、そして恐れ敬う、まあ、そのようにしてする人たちの上にはですね、6節、彼は牧草地に降る雨のように、血を潤す夕立のようにこの下ってくると、この繁栄とこですね、祝福、そして、平和がですね、この広がっていくわけであります。7節、彼の代に正しいものが栄え、月のなくなる時まで豊かな平和がありますように、彼は海から海に至るまで、また川から地の果てに至るまで、すべ治めますようにとですね、 まあ、このソロモンのこの知恵によってもうこの世界中に広がるこのソロモンのですねこの箴言がありますし伝道の書がある知恵の書とですね言われるこのところがあるわけですけども、まあ、そのことが神様が与えられてそれの名声がざーっと広がっていくわけですね。そして十節にはタルシュシュとこの島々の王たちは贈り物を捧げシェバとセバの王たちは蜜着を納めましょうとですね。で15節にはそれゆえ彼が生きながらへ彼にシェバの黄金が捧げられますように彼のためにいつも彼らは祈り一日勇士を褒めたたえますようにとですね、そして地では山々の頂に穀物が豊かにありその実りはレバノンのように豊かで町の人々は地の青草のように栄えますようにとですね、まあ、ここにシェバの王がですねこの書かれていますけどもまあ、シェバの女王がですねあまりにもこの噂ではこのソロモンの素晴らしさ知恵があるということで、まあ、ソロモンのところに訪ねていくわけですね、まあ、その場面のところをちょっと第一列王記の10章1節から13節をお読みします。時に、シェバの女王が主の名に関連してソロモンの名声を伝え聞き、難問を持って彼を試そうとしてやってきた。彼女は非常に大勢の有力者たちを引きラクダにバルサム油と非常に多くのお金および宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると心にあった全てのことを彼に質問した。ソロモンは彼女の全ての質問を解き明かした。王が分からなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンのすべての知恵と、彼が建てた宮殿とそしてその食卓の料理、列席の、家来たちと従者たちが仕えている態度と、その服装彼の検釈官たちおよび彼が主の宮で捧げた全書の生贄を見て息も止まるばかりであったというふうに、書かれてあるわけですね。そして、彼女は言うわけですね。私が国であなたのこの事情とあなたの知恵とについて聞き及んでいたおりましたことは本当でした。実は私は自分で見てきて自分の目で見るまではそのことを信じなかったのです。驚いたことに私にはその半分も知らされていなかったのです。あなたのこの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりもはるかに勝っています。なんと幸せでしょうあなたにつく人たち、なんと幸せなことでしょう。いつも、あなたの前でに立ってあなたの知恵を聞くことができるこの家来たちはあなたを喜ばれイスラエルの王座にあなたを預かせられたあなたの神主は本別から、主はイスラエルを常しに愛しておられるのであなたを王とし公正と正義を行わさせられるのですと。そして、彼女は120タラントの金と、非常にたくさんのバルサム油と宝石と王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったほどに多くのバルサム油は二度と入ってこなかったとですね。もう本当にこの、宮殿からそしてまた使える者たちのこの態度そしてまた本当にこの、そのような準備の仕方いろんな服装そういったものを見てもう本当に目に映るものも見るものもう素晴らしいこの秩序とそのへりくだったその心と、まあ、そのような部分がですねこの見て取って分かる。とても人間のこの知恵ではこのような秩序、まあ、このような主権を持つことはできない。神様が後ろにおられるのだと。あなたの神主は本別から、主はイスラエルを常しに愛しておられるのであなたを落とし公正と正義と行わせてくださるのですとですね、褒めたいて、ここに神様に感謝を持ってこのいろんなこのですね120タラントの金とですね本当に多くのバルサムを持ってきてこのプレゼントを捧げるわけですね。もう本当にこのようにして、まあ金もそして金は私のもの銀も私のものとですね、まあ、イエス様は言われ神様は言われるわけであります。そしてイエス様は言われました、まあ、ソロモンよりも勝ったものがここにいる。また印を行った3日間印を行った2日を行ったヨナのよりも勝ったものがここにいるとですね、まあ、ご自分をこのユーソロモンよりも 本当その知恵あるものよりももっとすごいその根本なるお方がここにいるんだということをイエス様は言われました。本当にですね、この結局神様は、17節、彼の名は常しえに続き、その名は日の照る限り癒まし、人々は彼によって祝福され、すべての国々は彼を褒めたたえますようにってですね、本別から神主イスラエルの神ただ一人苦しい技を行うってですね、この苦しい技を行う、これは主一人苦しい技を行う、本当に私のこの人類の罪とが過ち失敗罪の力足の力を打ち破って蘇られる救い主イエスキリストのこの十字架のこの救いのこの技ですね、これを中心としてこの予言しているこのところでもあります。常しえに本別からその栄光の皆、その栄光は地に満たされた、道渡れと、アーメンアーメンと、そしてこれにしてエスタネコダビデの祈りは終わった、まあ、聖霊様によって祈りに感動を与え、このような、まあ、イエス様のこの予言のこのですね、十字架の技、薬師技、まあ、他にもいろんなこの知恵の技、この癒しの技、いろんなことをなされていかれるわけでありますけども、本当にこの素晴らしい神様の小技、これを褒めたたえる、賛美する、このようにした私たちも感謝のこの生活をますますしていきたいと思います。ついでユダのこの手紙の方にですね、入っていきたいと思いますけども、一節、イエス・キリストのしもべでありヤコブの兄弟であるユダから、父なる神に会って愛され、イエス・キリストのために守られている召された方々へとですね、まあ、これが、まあ、ユダはこのイエス様のこのしもべでですね、もう、まあ、兄弟ではあるんですけど、ヤコブの兄弟であるユダから、まあ、ヤコブの兄弟であるユダということは、まあ、ヤコブもイエス様のこの兄弟ではあったけども、しかし、このイエス様を本当にこの神として認め、また自分たちはそのしもべであるということを本当にこの告白して、本当にこの主のために、神の国のために、自らを捧げてこの仕えていくのみと変えられたですね。そしてそのイエス・キリストを信ずる人々に守られている、この召された方々に送られたこの手紙である、まあ、これはペテロと同じ時期に書かれていた手紙かと言われていますけれども、まあ、その召された方々にですね、どうか憐れみと平安と愛があなた方の上にますます豊かにされますようにとですね、本当にイエス様があなた方に平安がありますように、その平安が広がりますようにってですね、本当にこの平安、そして神、この本当に人の力ではいることのできない神の愛ですね、このますますこの広がっていくということは素晴らしいことですね。私たちにとってみれば本当に幸いなことであります。そして3節には、愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようにあなた方に勧める手紙を書く必要が生じましたというですね、何か方向が全然違った方向に行くわけですね。というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔からも言っている人々で不経験なものであり、私たちの神の恵みを豊穣に変えて私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちですとですね、まあ、本当にこの真理のこの御言葉に立ち、真理のこの御霊により導かれるもというこのですね、ことがとても大切、惑わされないということが大切ですけども、本当にこの今の世の中も同じですね。この WCC とか NCC とか、また最近はですね、沖縄でもこのボート転覆事故がありました、まあ、左翼この平和活動、まあ、この日本のキリスト教団の中に、まあ、考えられないようなですね、この思想が入ってきている。何が良いことで正しいことかということが分別しわきまえ知ることができない、まあ、そのことをもうこの私も知った時びっくりしました。そういうことがキリスト教会の中でそんなことを教えていくのか、これもわからないというのが本当にですね、まあ、本当にこの御言葉の大切さ、 真理の御言葉の大切さ、それを悟ることをさせてくださるこの聖霊様、真理の御霊によるこの御言葉の解き明かしですね、御言葉のこの体験ですね、これがいかに、本当に大切なものかということを本当にこの教えられます。もういつも吉見先生から、まあ、本当にですね、このこの週末にですね、ますます WCC、NCC、まあ、そのようないろんなこの異端的なこの働きがですね、なる。だから私たちはますます御言葉と祈りと聖霊様と の、 この交わり、まあ、本当にこの子に争点があって、まあ、毎日この御言葉をですね、こう明かしてくださる。また賛美がありますし、またこの祈りの場がある。これを毎日毎日これは続けてやっていくということは、本当にこの私たち内側にですね、与えられた恵みであり力となっていき、この日本のリバイバルのために大きく用いされるための神様のですね、備え導きかと思います。ますます私たちはこのことを進めてまいりたいと思いますですね。ここで5節には、あなた方は全てのことをすっかり知っているにしても、私はあなた方に思い出させたいことがあるのですとですね、ここに思い出させたいことがあるのですとですね、それは主が民をエジプトの地から救い出して、まあ、ついに信じない人々を滅ぼされたということですね。まあ、本当にこの信じる民、このたくさんの人々が来る、まあ、しかしその中から、まあ、信じない人々が出てくる、反発する人が出てくる、そしてこの教会から出てくる人たちが出てくるというですね、まあ、そのような見せしもずっとあとずっと書かれてあるんですけども、聖霊によらなければ誰でもイエスを主と信じることはできません。だから本当に私たちは、ますます私たちはですね、まあ、この聖霊様を認め委ね歓迎するというですね、このような本当にこの毎日のこの信仰生活において主を前に置く、聖霊様を前に置く、御言葉を前に置く、本当にこのように主を崇める、この信仰生活というのがとっても大切です。本当にですね、まあ、このようにしていくことが大切です。しかしこの世の、まあ、同じキリスト教の教えであっても LGBT のですね、活動があるし、お肉体をこの怪我していく、そしてまたみんなで渡れば赤信号怖くないというですね、本当にこのそういうこのキリスト教団的なそのような人本主義のですね、考え方があるわけですよ。そういう勢力があるわけですよ。そういうことに私たちが流されないように、本当にこの週末ですね、いつもこのようにして、御言葉で祈りと聖霊様とのこの交わり、聖霊様との交わりの中によって祈りということにおいて、本当にこの異言のこの祈りというのがですね、とってとてもこれ、大切ということですね。ましてこのようにして、まあ、週末にはですね、このようにして、思い出せたいことがあるというですね、こういう人たちがまた起こってくるんだということですね。そして17節には、愛する人々よ、私たちの主イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしてください、もう聖書に書かれてあることをもう思い起こしてくださいってですね、まあ、18節で、彼らはあなた方に来いました、終わりの時には自分の不敬虔な欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れる。19節、この人たちは御霊を持たず分裂を起こし生まれつきのままの人間です。ここで御霊を持たずって書いてあります。本当に真理の御霊様によらなければ、もう真理の御言葉を悟ることができないし、私たちがこの信仰生活を行うことができない、まあ、人本主義、その背後には肉の思い、悪霊の悪魔のその支配、そういう中にあって引っ張られていき、二つに分かれていくということを私たちは覚えていかなければならないですね。だから20節には、しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい、というふうに書かれてありますけども、本当に私たちがこの世の中の中に入ってですね、どのように立っていけばいいか、どのように生活していけばいいか、まあ、今の信仰生活をずっとですね、御言葉と祈りと聖霊様との交わり、真の御言葉、真理のこの御霊様により頼みながらいくと間違いないんです。まあ、このことをですね、 まあ、信仰の戦い、まあ、真理の御霊のこの知恵がとっても必要でありますね。エペソには6章には終わりに言います。主にあってその大能の力によって責められなさいとですね、大能の力、イエスキリスト、また御霊の力ですね、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいですね。私たちのこの戦いは血肉に対するものではない、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですとですね、悪魔もこの光に化ける、もうこの週末はそのような働きで惑わされないようにですね、だからしていかなければならない。だから邪悪な日に対して対抗できるように、また一切を成し遂げて固くことが立つことができるように、神のすべての工夫を取りなさい、つけなさいということを書かれてあるわけですね。だから真の帯を腰に締め、そして胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の靴を備えを履きなさい。それは全てのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものを放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。全ての祈りとお願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさいとですね、そのために絶えず目を覚ましていて、全ての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいとですね、まあ、書かれてあるわけでありますけども、もう一つ第二ペテロにはですね、まあ、つまずくことなどない、決してありませんというこの教えがですね、この書かれてある文があります。第2ペテロの1節から読みします。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさいとですね、まあこれは信仰には徳を、まあ、徳は本当に自分たちの力でこれをつけるものではありません。まあ威厳を語ることによって聖霊様が私たちのこの徳を高めてくださるということがあります。だから威厳で祈ることの大切さ、この週末ますます私たちは威厳で祈るし、そして特には知識、正しい知識、イエス・キリストを知る知識、神様を知る知識、本当にですね、聖霊様、真理の御霊様が真理の御言葉を私たちの自我に刻んでくださるし、私たちこの自我が本当にこの十字架につけられるようにも導いてくださる。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし私が今主にやって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお下げになられた御子を信ずる信仰によるのであるとですね、そのように告白ができる、まあ、そのようなですね、まあ、そのようにして知識には自制を、この自制の力も聖霊様によるもですね、この自制には忍耐を、忍耐には経験をと、このようにして経験、この不経験なものどっちの反対、この経験、もうこのもう御霊の実ですよね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実には自制、このようにして、役に立たないものとか身を結ばないものになることはありませんとですね、8節には書かれてあります。そして10節には、ですから兄弟たち、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありませんというですね、まあ、ことが書かれてあります。本当にこの第一テモテの方には、神の人たちをあなたはこれらのことを避けるというのは、この世的なことですね、正しさ、何がいうことで正しいことか、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、庭を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさいというふうにですね、書かれてあります。本当に私たちが今本当にこの真理の御言葉、そしてまた真理の御霊様、そして本当にこの私たちの内側にこの聖霊様によって祈る威厳の祈り、この聖霊様のこの賜物あります、いろんな奇跡を起こすこの素晴らしいこの働くためのこれがあります。こちらばかり追い求めていくと、またつまくつきます。私たちはそれも福音宣教のために必要ですけども、今週末においてはこの御霊の実ですよね、このような忍耐が必要かもしれません。しかし本当に私たちの内側にそのように聖霊様と共に歩むときに、それが喜びとなり、この平安となり、その平安が広がりますし、平和を与える人のこの求める力も与えられるし、そして知らず知らずにイエスキリストの十字架のイエスキリストを知る知識、愛の深さ、広さ、高さ、長さ、このようなものが 聖霊様によって私たちでは体験できないことを教えてください。もしかしてそれを今年知ることは少し微々たるもんですけども、それを蓄積することによって自然とこの霊を見分ける力もついてくるということですね。ますますこの私たちは聖霊様を歓迎してまいりましょう。主を褒めたたえてまいりましょう。主を賛美してまいりましょう。この人たちをますます主を褒めたたえるその力も、まあ、この中で学んでいくときに主が与えてくださるから心から感謝いたします。それでは主に感謝し、主をますますこの時間私たちにこの聖霊様の力、御霊の実、そしてまた神の国が広がるためにどうぞこの教会を祝福して用いてください。共にですね、心合わせて今しばらくお祈りしていきたいと思います。それではお祈りしてまいりましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、愛する様、あなたの皆を称えます。あなたの皆を賛美いたします。主よ、と様ますます主よ、あなたのご意向の中で私たちを導いてください。主よ、あなたを賛美します。あなたを賛美します。あなたを褒めたたえます。あなたを褒めたたえます。主よ、どうぞ聖霊様、ますますこの時間望んでください。望んでください。認めます。委ねます。歓迎します。祈る力、思い願うこの力、聖霊様が与えてください。それぞれ一人一人のこの必要を満たし、また祝福し、福音宣教のためにますます大きく持ち出されることをありがとうございます。この教会も祝福だって大きく持ち出されるから感謝します。そのご計画を持って一人一人に与え、この教会にこの示し導き出されるから感謝します。エシュン先生、マリア先生、ますます祝福ください。ますます取り札として持ち出されから感謝します。この教会に属する愛する人々を主を祝福ください。用いください。聖霊様はますます望んでされから感謝します。あなたを慕います。求めます。褒めたたえます。感謝します。